ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、もう今年度が今週で終わってしまうという、
ね、今それで2人でため息ついてたんですよね、
はい、
このままでいいのだろうかとか言いながら
今年が、
今年が、しかし時間はどんどん過ぎていく、どんどん過ぎていって、はい、株式市場の水準は、うん、今週も4万円ですからね。
そうですね、
4万円という水準にいい加減私たちも慣れて、4万円時代というのものを真正面から受け止めてですね、戦略立てなきゃいけないという、そういう週かなというふうに思います。ま
あ、今日の午前も 46,21円ということで、はい、下げしぶる展開と。
収束から4万円台って初めてじゃないですか。前回の4万円っていうのは乗っかったんだけど、すぐ翌週には3月11日にはずっこけちゃいましたからね、で今週は4万円からスタートして、じゃあこの4万円自体にこの暴れ馬をどう乗りこなしていくかということになってきましたよね、はい、馬の馬と言いましたけど、日経平均株価はちっとも暴れてる気はないと思うんですよ、
はい、
パーセンテージで言えば 1% も 2% も動いてませんよって言うんだけど、こっちは4万円で200円安とか300円安とかすると、それだけで暴れたような感覚になる、
ね、
これが難しいところですね。
こういうところにも慣れていかなくてはいけない
というところなんですね。
さあ、年度末の今週どうなっていくのか、来週にかけての見通しも伺っていきたいと思います。そして今日は番組後半には福眼経済塾のエミン・ユルマズさんにお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます、
はい、今週の展望、本当はシンプルなはずなんですね、まあ、先週 5% ぐらい日本株上がりました。でボラティリティも低下しました。非常に順調な健康的な上がり方、まあ、ちょっと早すぎるんですけども、一応、特に悪いもの、資格は見つからない中のスタートなんですが、1週間ぐらいのトレーディングで言うとですね、こういう時は離れた方向につくというのが特策とされています。
どういうことでしょうか。
離れた方向というのは、金曜日の終値が4万トンで800何十円だったと思うんですけども、例えば今週強く始まりました、はい、もういきなり4万1000円を超えてきましたっつったら、この勢いに乗っていかなきゃいけない、怖くても飛び乗らなきゃいけないっていう一週間になりそうな感じなんですね。逆に、この間の3月11がそうでしたけども、先週末のと比較していきなりまたこれ、そうだな、4万円を割れてくる展開になりましたとか、はい、あるいは4万500円から始まりましたかっていうと、いやいやこれは終わっちゃったと、短命に終わったということで売っていかなきゃいけない、勇気を出して売らなきゃいけないっていう展開なんですが、今日はですね、中途半端のところで始まってるんですよ。
そうですね、ちょっとどちらがいいか分かりませんね。
ちょっと小安いところで790円ぐらいで始まったんですかね、はい、で今660円とか600何十円ですよ。
621円
ですよね、はい、だからその離れたようで離れてませんし、うん、で展開としてはとりあえず今日本株というのは、企業が、正の循環、正の循環っていうのは、たくさん儲けて、で、労働者にも従業員にも配当し、分配し、で、株主にも配当し、で、余ったお金は設備投資、それでも残ったら自社株買いっていう感じで、ちゃんとお金を使い切るという方向ですね、はい、ちゃんと回ってるんですね。回ってますから、この形で行くならば、日本株はまだまだ、バリエーション的に見ると、アメリカ株に比べると、PER の点で見ても、PBR の点で見ても安いので、
はい、
ですので、一応強気スタンスでいいと思います。慌てて降りる必要はないと。ただ、繰り返しますが、今年度の日本株のですね、最大のウィークポイントは、早すぎる上昇をしてしまったという点なんですね、うん。で、いろいろまどろっこしい今ことを言いましたが、戦略としては今週は、この程度の浅い下落から始まるのであれば、押し目買い、買っていっていい展開のはずです。モデル的に言うと。モデル的に言うとそうなんですけども。ただ、正直私はですね、あんまり自信ないです、ここ。
あ、そうですか。
というのも、やっぱり、 私の目も慣れてませんし、で、私がずっと回しているですね、モデルも、慣れてないな、こいつっていう感じですね。つまり、過去データから自分で毎週毎週ですね、更新し、上書きしながらモデルを動かしてるんですけども、今日の展開を見ながらも、まあ、今日の過去のデータとの照合しながら、今日とりあえず今週は買いなんですよ。
はい、
買いだけど、これやばいんじゃないのと思いながら、オーナーは見てるんです。
ほう。その自信のなさというのは他にも何か要因はあるんでしょうか？
簡単に言うとですね、もっと下げたら売りなんだけども、はい、そんなに下げなかったから買いでしたって言うんだけども、そんなに下げなかったっていうのは、過去10年間ぐらいのデータで月曜日の朝、この展開でのスタート、こうって見ていくんですけども、微妙な下げ方なんですよ、今ね。微妙な下げ方で、で、もっと言うと、相場が非常に、センシティブな、非常に敏感な、
はい、
例えば100円安でも200円安でも怖いと思ったらやっぱりここ売りなんですよ。
はい、
だけど、そのまあ4万円台っていうのもありますからね。ここで、モデルはパーセンテージで、表示してるんですよ。パーセンテージで評価して 0.5% 下がったとか 1% 下がったっていうので、でまあこの程度だったら、まあ 0.3 ぐらいだったら大したことないって言うんだけども、しかし 0.3 でも200円ぐらい下がるわけですよ。
はい。もともとが大きいですからね。
もともとが大きいので。はい、で、0.3、0.2% で、死にがち800円か、下の10、そうです、1000円ぐらい下がるとか、まあ 0.1 ぐらいか今はね、そんなもんですよね。0.05 か。400円安、そうか、そんなもんですね。大したことないんだけども、その、わずか 0.1% でも、0.1% でも40円か。4万円。あ、そうかそう、1% で400円か。要するに、そこがセンシティブになるんですよ。みんな人々。当たり前ですけども、先物でトレードしているトレーダーとか、ETF で動いている人は、率で実際やってなくて、500円下がったから買いだとか、200円上がったからリグオとか、こういう感じでやってるじゃないですか。
はい、
それで言うと、そのモデル、私がずっと回しているモデルとか、私がいつも見てる、過去との比較データっていうのは、パーセンテージで見てるので、ちょっとずれ始めてるのを感じてるんですよ。で、人々が、このラジオを聞いてくださる方も含めて、
はい、
日本の、まあ、株式市場を見てる人たちが、今日の動きに、うん、下がったなと思ってたらやっぱり下がります、これ。わずか100円安でも200円安でも、昔の100円安と200円安とか違うんだけども、昔の感覚でというか、まあ、1枚に対する、例えば、かける100円で、100円かける100ですから、1万円下がるわけですよ。たとえ1枚でもね。で、10枚だったら10万円下がるわけですよ。これが痛いと、あ、まあ、感じますわな、普通ね。人々の、その持ってるポジションっていうのがインフレになってないはずなんで。
はい。
持ってるポジションがインフレで、昔100万円で勝負してましたっていう人が、今、1000万円で、今1億でやってたら、まあまあ大したことないなと思うかもしれないけど、でも、とりあえず、今年から始めました、最初300万円から始めましたっていう人にとってみれば、それは、例えば30万って言ったら1割ですからね。
そうですね。
3万円って言ったら 1% ですからね。ちょっと嫌じゃないですか。だから、ここの、この感覚ですね。これがずれてるかもしれないので、あんまり自信持って、買いとは言いにくいんですけど、また元に戻りますが、一応モデル的には買いです。
そうなんですね。まあ、この4万円っていう一つのボーダーっていうんですかね。はい、そのあたりをめぐってどう捉えるか、人によって違う。
それと同時に、先週一番大きなことは日本銀行の金融政策が変更されたことなんですけども、はい、同時に変更されたか、されなかったことは、国債の買いオペをまだ続けるということなんですね。うん、で、日本にもイールドカーブっていうのがあって、日本の場合は大体まあ0年から40年ぐらいまで金利があるんですね。はい、アメリカは30年までなんですけども、その0年から40年まであって、例えば1年から5年までの金利、1年から5年までの金利は、あっという間に2011年度とか2012年度、つまり異次元緩和の前の時代まで戻ったんですよ。だから元の時代に正常化したんですね。だけど5年から先の金利というのはまだ異次元緩和が始まった時代の水準にいるんですね。
はい、
で今日の長期金利もまた 0.6 に持ってますからね。この、組み合わせの中で、新しい展開を考えなきゃいけなくて、5年までの金利っていうのは、現実世界の我々が生きている企業が、事業活動している時に必要な金利なんです。例えば我々が生きているっていうのは、変動型住宅ローン金利を借りるときは、5年までの金利に大体連動していきます。単プラに連動していくんですね。これはやっぱりちょっと上がったんです。まあ、ちょっと上がったというよりは、0.2 とか、その程度のことですけどね、0.2 とか 0.3 ぐらいで、これを、私は国全体で見れば、 そんなに痛くも痒くもないと思うんですが、やっぱりそれを過敏に反応する人もいるでしょうし、うん、あるいは過大にこれを報道するメディアもいるでしょうし、はい、あとは事業会社の方も、5年までの金利でいうと、まあ、せいぜい 0.3 から 0.4 ぐらいなんですけども、これをこれぐらいへっちゃらだ大したことないという人もいるだろうし、あるいは資金調達潤沢ですという人もいるだろうけども、死活問題だという企業もいると思うんですね。で、このあたりのところをどうやって企業が織り込んでいくか、ここがここからの展開です。で、ここからの展開を織り込むときに一番大事なことは、先週の事件というのは日米ともに金利が動いただけなんですね、はい、
金利が動いただけです
、はい、金利が動いたっていうのは何かというと、株にとっての相対的な価値観が動いただけなんですよ。金利が上がると株っていうのはブレーキがかかるっていう単純な理屈ですけども、そのブレーキのかかり方が予想よりも強く踏んでないぞと、うん、大した利上げじゃないぞっていうことでこう株は上がってるわけですよね。でもこれあくまでこれは相対的なもんなんですよ。例えば今週も金利が下がる、来週もずっとこれから金利が下がるといえば、相対的に買いの圧力が株にかかり続けるということですけども、単純に金融政策が一回くっきりの形で一回だけとりあえず動いたということであればあんまり考えなくていいんですね、じゃあ今週の仕事は何かっていうと、そうした時に日本の景気はもう来週から始まる2024年度ですが、順調に景気は拡大していくんですか、
はい、
賃金は上げました、でもインフレは続いてます、その中で企業は自身の利益を上げていくことができるんですか、で我々の個人家計で言うと、これはマーケットアナライズのテレビでも見ましたけども、あの賃金の引き上げで、それぞれの皆さんの家計は、潤えるんですかと、要するに今年大丈夫ですかって、ここが今週からの展開なんですね。今週からの相場なんですね。で、案の定といいますか、今日こう甘いちょっと売られて始まったのは、やっぱり、またまた巣に戻ってって言いますか、原型の一番大事な絶対的な価値ですよね。利益が本当に積み上がっていくのかなっていうことを考えたときに、もろ手を挙げて関係だ、それぞれ飛び込めっていう感じでですね、買いだ買いだって感じには入っていない冷静な動きを、動きから入った日本株が見えると思います。これはアメリカも同じで、はい、アメリカも、まあ、年3回の利下げはすると FOMC ではこう見えたんですけども、はい、しかし一方ではタカ派が確実に、固まってですね、タカ派のコアができてきましたから、実際に来年と再来年の2025年と2026年の FF レートの予想は1回から2回分ぐらい利下げ幅がなくなる、つまり水準が上がってしまいました。同時に、長期のロンガーランと言われている長い金利を見ると、今までの中立金利とされていた着地点が 2.5 から 2.6 へわずか 0.1 ですが上がったんですね。で 0.1 から上がると同時に、その 0.1 上げている人たち18人の人が見てるんですけども、このうちの3分の1はもう絶対的に上げていく気なんですよね。
ほう、そうですか。
で、半分ぐらいの人は、2.5 でいいよと思ってるんですよね。で、残りのここに、こう揺れてる人がいるんですよ、
はい、
揺れてる人がちょっとずつ高波に動いてるんですよね、うん、だからあと2人ほどですね、あと2人ほど、やっぱり私も金利下げるのは難しいと思いますという、あと人があと2人出ると中立金利は 3% まで一気に上がるんですよ。
となると日本の方にも影響は出てきそうですよね。
だからドル高なんですよ。
ね、151円今日もまだ
続いていますけれども。だからドル高なんですけども、日本銀行は、まあ、マイナス金利を解除したんですけども、まあ、量的な緩和続けてますから、
はい、
5年以上の金利は、ぺこっとこう、沈みましたからね。で、5年以上の金利の金利差がやっぱり開く形で151円台ですから、で、この金融政策を続けていくということは、日本銀行がドル円にブレーキをかける力は弱い、極めて弱いってことになりますから、そうすると財務省の出番になってくる。はい、財務省の出番は、これはもう政府と直結してますから、絶対負けるわけにいかないですね。介入したということはドルを下げたいわけですから、介入して効果のあるときに下げなきゃいけないんですね。で、そうなっていくと安易なところで中途半端なドル売り介入できないでしょうから、やっぱり新高値を取ってから153円ぐらいになってからでしょうし、で本来ならば、ドル安に動くのにドル安に動いてないぞというときに動かないといけないと思うんですね。まあ、ほっといてもドル安になるというのであれば、例えばアメリカの金利が下がっていくぞというときだったらもう、様子を見てればいいと思うし、アメリカの金利が下がっているのをいて、はい、ドル安になっているところに、それこそ、溺れる人を上から殴りつけるみたいな、そんな行為をしたらアメリカに怒られちゃいますので、それはできないと思うんですが、やっぱり、それはタイミング見ながら、強化したかというのを神田財務官は見てるんじゃないかと思います。で、もう一つの鍵はやっぱり支持率でしょうね。
政権支持率、
はい、やっぱり庶民の心はやっぱりインフレが上がってくると、うん、政権に対してネガティブになるのこれ仕方がないので、はい、インフレ対策としての、介入っていうのもこれから考えなきゃいけないですね。
さあ、それでは今日の指標を見てみますが、株三六五いかがでしょうか。
はい、株三六五も気迷いながらのスタートだと、はい、そんな風に私には見えます。スタートが749円から始まって一瞬903円まであったらしいんですけども、その後615円まで下げて今は4万トンで638円で取引が続いています。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から、マーケットの専門家が出演する動画コンテンツ、豊か TV の情報です。豊かトラスティ証券は、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さん、大橋弘子さんを中心に、スペシャリストが株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さあ岡崎さん、次の配信も楽しみですが、どんなお話でしょうか。
もうその時その時に一番新鮮なお魚と言いますか、
はい、
新鮮なですね、材料をさばいてお見せするという番組にしています、はい。ちなみに今日さばいたのは何かっていうと、先ほどお話した5年までの金利と5年超の金利、どの水準なのか現在地です。まあこれはまあ次の豊かTVの時はもう古くなっているので、で、この後、今日の夕方さばくのはゴールド、金をさばいてみようかなと思います。
は
い、
ぜひ新鮮なうちね、
何が出てくるか、全然美味しくなかったら見せないですけど、ね、美味しそうだったらお見せしようと思います。
はい、定期的に更新されます岡崎さんの動画コンテンツ、ご覧になられたい方は豊かトラスティ証券のウェブサイトトップページ豊かマーケット情報の動画情報をクリックしてお好きな動画をご視聴ください。さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。またこちらの動画コンテンツは YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐ豊かトラスティ証券の YouTube チャンネル豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツ豊か TV の情報でした。
フォローアップアナライズ。
今週のこのお時間は複眼経済塾のエミン・ユルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、エミンさん、この3月も本当にいろいろありました。エミンさんの今一番の注目ポイント、どんなところでしょうか。
私は一番今中国が実はね、注目してるんですよね。
ほう、中国。
そうなんですよ。金曜日にね、ちょうど、中国は人民元の切り下げに動いたんで、
はい、
何かこう、もしかしたら中国も日本の、まあ、金融政策決定会合でもしかしたら円高に動くと思ってたけれども、そうならなかったんで、うん、最後に中国そのものがしびれを切らして人民元の切り下げをするしかなかったみたいな、そういうようなことになってるんじゃないかなという気はするんですよ。で、中国が、ね、切り下げになると資源国通貨っていうのは全部下がるんですよね。
はい、
オーストラリアドルとか、ナーランドとかですね。まあ、これはもちろん、彼らもそんなに通貨を安くしたいわけではないので、ただでさえ今資本流出が起きてるわけですから、ただなんとなくですね、中国の動きが、2015年のチャイナショックみたいなことに、そうなってしまうと、これが、まあ、ドル高円高は同時に起きるんですよね、そういう時はですね、
うんうん、
なのでちょっとそのあたりはもしかしたら波乱要因になるかもしれないと思って注目してます。
いやー、ちょっとそれ金曜日の話私は見てなかったです。うかつでしたね。中国はこれ金融緩和に動いてるわけですから、これもっと緩和したいっていうその姿勢なんですかね。
いや、おっしゃる通りで、まあ、結果的にはまあ、1月はね、完全にマイナスだったんで、CPI は。で、2月に、まあ、かろうじて、プラス圏に動いたんですけど、まあ、でも多分、旧正月の影響なので、実質上も中国デフレなんですよ。
うん、
で、まあ、利下げをしても結局貸し出しが伸びないんで、全くもう日本のバブルと同じ状況でバランスシートリセッション真っ最中なので、 こうなると、まあ、自ら通貨安を起こしてそのインフレを起こしに行っているっていうのは一つあるんでしょうし、もう一つはやっぱり日本、に対しては、まあ、輸出競争力を失っていると、もしかしたら自分らでも懸念している可能性はありますので、
うん、
なんかこの2つが要因ではないかって気はするんですよ。その意味で、まあ、ずっとある意味通貨防衛してきたんで、ここ4ヶ月1ドル 7.2 元でね、それをもう大きく超えて上昇したんで、まあ、ちょっとだから中国の動き、本気でもし、その人民元安を誘導しようとしてるんだったら、かなりインパクトが大きいと思います。
その動きと今日の取材から離れちゃうかもしれませんが、金価格が跳ねたじゃないですか、3月の間にね。
跳ねてますね、はい。
これって関係あることなんですか、関係ないことなんですかね。
いや、関係あると思います。関係あると思います。で、これはね、まあ、本来であれば、人民元の切り下げっていうのは、ドル高要因なんですよ。
うん。
だけど、今回の場合はですね、同時にゴールドもドルも強くなる。
そこですよ、そこ。うん。
そう。で、ことに、私は金の強さっていうのは、まあ、中国株の下落と直接関係してると思ってますんで、うん、まあ、中国からのやっぱり中国の資本市場からの資金流出、資本流出っていうのは、
うん、
まあ、結局中国って金を逃げるしかないんですよね、これ今の状況だと。
ドル買ってもね、当局に捕まっちゃいますもんね、これね。
そうなんですよね、うん。まあ、ただですね、世界最大の現物市場だったし、多分これからも中国からの金のニーズがものすごく高いと私は思ってますので、
うん、
そうするともう金の大相場が見れるかもしれないですよ、これは。
これ金、実は金だけに金曜日なんですけど、金曜日にとった高井さんとのお話も、なんか金屋さん、高井さんもにんまりしてたんですよね、なんかね、そのあたりとか新しい時代が入ったぞみたいな感じでね。
そうなんですよ。なんか、だからその意味で、中国は実はちょっと、最近、まあ、日本もアメリカも調子が良くて中国調子悪いから注目されてないけど、
うん、
ちょっと注目すべきではないかと思っているし、もう一つ言えば、中国が昨日のニュースなんですよね、なんか、中国国内で AMD とインテルのね、チップを使わないようにっていうね話が出ていて、まあ、アップルが今焦って中国にティム・クックさんが訪問してるんで、近々そのイエレンさんも中国訪問するっていうですね、ことになってますし、意外に中国は鍵を握るんじゃないかなって気はするんですよね、今後のマーケットで。
ちょっと今つながってきましたね。見忘れてたというか、分かってはいたんだけど、つなげなかったゴールドの話というのがちょっと見えてきましたね。
エミンさん、大変興味深いお話、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、岡崎さん、最近わからないなと言っていたパーツがなんだかね、うん、エミンさんからヒントをいただいた感じですね。
これは掘りがいのあるテーマですね、考古学的な感じですけど、はい、すごい楽しいというか、興味深い材料でした。
はい。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。